エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
収録してるのがちょうど土用の丑の日なんですけど、
はいはいはいはいはい。
どうです、今年はうなぎ食べましたか？
俺、いや、アナゴは食べましたね。
似てるけど非なるものですね。
いや、別に良くないかっていう、その、気がしてるんですけど、うん、栄養価とかが全然違うのかな。
ああ、栄養で食べてるものじゃないもんね、だもん。
いや、でもそうじゃん。もともとはさ、その、いや、夏バテするぞっていうので食べてたけど、果たしてその、うなぎの、その効能は、やっぱり、アナゴなんかと比べたら全然違うのかなっていうのは、知らないで食べてますけど。
それは栄養の本を見ないとわからないね。
そう。で、案外実はアナゴの方が良かったとかいうオチだった。昔はあの、うなぎがよく取れたんで食べてましたけど、みたいな。
だってほら、江戸時代とかの話なわけでさ。
だから、そうでしょ？あんまり、あれじゃないの、確固たる、あれもなく。
なんか、うなぎのこう、生命力に、こう、あやかってみたいなところはあるんじゃない？
ね、多分なんか、ぬめぬめしてるからさ。
うん。ぬるぬるがいいみたいなことは江戸時代も分かってたみたいな。そうそう
そう。ちょっとこう、エロいイメージもあるじゃないですか。
ああ、夜のね。
ぬるぬるが。
はいはい。
で、なんか勢力つけろよみたいな。昔ってやっぱりその勢力っていうのはまさに勢力だったんじゃないかっていう気がするんですよね。
う
ん
う
ん、
もうイコール生命力。
そうそう、そういうこと、そういうことだから。う
ん、なんかもともとはうのつくものを食べればいいらしいじゃないですか。
え、そうなの？
そうですよ。
そんなことで良いんですか？
だからなんか、梅干しの入ったうどんとかそういう。
ああ、まあ梅干しもちょっとその、夏バテに効きそうだからね。
まあね。
たまたまでしょ。
たまたまうがつくからうなぎだっていう。
ういろう、ういろうとかね。
ういろうね。
ういろうはよくわかんないです。
ういろうは食べてもシャキッとしないですよね。
しないよね。
私はういろうについてはラーメンズと同じ立場を取ってるので。
あ、そうですか。
はい。あれを完成形とは認めない。
あ、そういうことね。
はい。
おそらく完成してなかったのに誰かが途中で食べちゃったっ、
ね。つまんだんだよね、きっとね。
あ、結構ここの状態でもいいよね、みたいな。
割といいよね、っていう。ホットケーキの粉舐めちゃう子だよね。でもなんかうなぎの消費量減ってるらしいんですよ、やっぱ。
あ、そうなの？
ね、これ NHK のニュースですけど、
はい。
うなぎを食べたと答えた人の割合が、これ去年は 46% で、10年前から数えて10ポイント減ってる。
ああ、すごい減少じゃん。
だ2人に1人は食べてないわ。
1年間でってこと？
まあ、土用の丑の日に。
ああ、そうか、土用の、そりゃそうでしょ。てか、今までの率がすごいね、それ。
そうだね。相当聞いてた。
みんな結構、食べんだね。
でもこれさ、私、実はうなぎものすごい好きなんですよ。
なんか言ってたね、昔。うん、なんか絶滅危惧で、なんか。
そうそうそうそうそう。
大変だとか言って。
そうそうそうそう。
すごい一人だけ危機感を持ってましたけど。
そうなんですよ。
はい。
よくぞ覚えてていただきましたけど。
もう思い出しましたよ。なんでそんなに一人を、なんか、怒ってんのかなと思ったんですよ。別にいなくなってもいいじゃんと俺は思ってたんですけど。
うん、この番組の中で話したことは一度もないですけど、私は昔からうなぎが大好きなんで、
うん。
牛の日と言わず食ってたわけですけど、
うん。
本当にうなぎやばいんですよ、数的に。
絶滅がね、
うん、
危惧がね、
パンダ並みに減ってるわけです
よ
今。
それは食べちゃいけないよね。パンダ食いますってやつだってさすがにこの野郎って言われますから。
その人の手が入っていなくなるレベルの低い順から数えてって、パンダと同じっていうレベルなわけです。
すごい、
はい、食い尽くしそうなわけです、
はい、
そんな時に私うなぎ食べてる場合じゃないわけですよ。10年後うなぎ食べたいので。
うん、そうね。
はい。一本でも減らしておくかってことで、私は最近ここ数年我慢してるんですよ。
それは、本末転倒ってのは、そのことじゃないですか、ね。あなたが一人頑張ったところでね、
はい、
おそらく関係ないですから。
こうやって気にせず、まだ半数食ってるわけですから。
あ、そっちに対して怒ってるわけですか、
ね。はい。私はまだ怒ってます。あと、この NHK のニュースもおかしいと思いますよ。私みたいな、こう、頑張り屋さんのことを全然考えてないですよね。
それは数入れないでしょうね、普通に。外数になりますよ、大体にする。こういう変な人がいたから、外されちゃう、うん、外されますよ、その母数から。はい。
だからそのさ、土用の丑の日でうなぎ食べるのは日本人で当たり前ですみたいなさ、
ああ、すごい嫌な
の。俺みたいにこう、10年後にうなぎを食いたいから今我慢しますっていう人の方もちょっと数えてほしいですよ。
だからあれでしょ、大して好きでもないのにイベントで食うんじゃねえってこと言ってるわけですね。
そうそうそう。盛り上がってるから食ってるだろうっていう人が、はいはい、いや、普通の人はそうだと思うんですよ。
あ、だからそれこそさ、俺のアナゴ、
はい、
は、いいじゃないですか、アナゴ
食べる。アナゴに変えてもいいですし。
どっちでもいい人は、じゃあアナゴで、っていう。
アナゴでもナマズでもいいしっていう。
まあでもさ、今、いや正直なところ、はい、安くなったとはいえ、やっぱり高かったりするんですよ、うん。
それなりに高いですよ。
そうするとさ、やっぱいいや食べなくてっていう人は増えてきてますよ、うん、だんだん。
うん。多分だからこの、半数食べてないっていうのは、ほとんどがそういう人でしょ。
だから今後はあなたのいい、思っているやばいことにはならないんじゃないかと私は思うんです。どんどん食べる人も減ってきて、うん、まあ最後はあなたみたいな人が残るっていう。
はいはいはい。その、お祭り気分で食べるには高すぎるなっていう。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ケンタッキーフライドチキンもまあ、ちょっと結構高いよね、みたいな。昔はなんかクリスマスだからって買ったけど、はいはいはい、正直ちょっと高いよね、みたいな。そういうことで。
多分本当は良くないことなんだと思いますよ。
そういうのはね。
うん。それは結局、景気が良くないってことだからね。
あ、そういうこと。いや、結構さ、昔はそりゃうなぎといえばさ、高級で、うん、他にもなんか食べるものも、ね、そうそうないから、うん、憧れのですよ。うな重とかさ、はいはい。
うん。
今やっぱり美味しいものが結構安く手に入るじゃないですか、他に。
他にね。
だから、そこまで高級なものにお金を使おうってないんじゃないですかね、だから。
ああ
スマホのね、ゲームに課金したりするんですよ、その分。使い道が増えてるってことですよ。
そういうことですね、
昔はもうね、うん、そうそうそう。
ちなみにこのニュースで私がうなぎよりも憤りを覚えてるのはですね、うん、節分に巻き寿司を食べた人は 64% と、10年前の 49% から15ポイント上昇している。
ああ、そういうことか。
皆さんだからね、簡単に踊らされてるわけですよ。
いや、もうだから、土用のうなぎはだいぶイベントとして古いじゃないですか、
う
ん、だって。
もう400年続いてますから。
江戸時代からですから。もう飽きてきてる。
もういいだろ
う、うん。だけど、そう、その恵方巻きとかってせいぜい10年ぐらいじゃないですか、なんか盛り上がったのって。うん、だから、求めてるんですよ、人は。新しいイベント。
新しいブーム。
そうだ、ハロウィーンもそうだし。
そうだね。
だほっとくと、伝統的なやつはなくなってきちゃいますからね。
うん、はいはいはいはい。
いつの間にかもう、お正月もなく。
なく。
ハロウィーンだけやってるようなことになっちゃうんですよ。でもハロウィンも多分そのうち古くなってね。
そうだね。
また新しいやつ、
ね。新しいのが出てくるかもしれないし。
そう。
人は煽れば食うんですよね、きっと。
だそうだよね。みんな本当に食べたいもので実はもうちょっと訳わかんなくなってんすよ、やっぱ。うん、飽食の時代で。
そうそうそう。
これ食べた方がいいよ、みたいな、う
ん。たまたま目にしたもん食ってるんですよね。
そうそうそう。考えはないので。
だから露出の機会が多いものを食っちゃうわけですよ。
ああ、そうだか、そっか。バンバン土用のうなぎとかやるから。
やると食うし、バンバン、それをなんとなくやらないようになって、代わりに、恵方巻き、恵方巻きって言うと、恵方巻き知らなくても食うようになるわけです。
ああ、そうか。だからそういう意味ではあれじゃないですか、やっぱり。お米をほら、もっと増やしたいとか言ってんじゃないですか、なんか。
はいはい。
みんな、はい、お米食べなくなってるみたいに言うから。
うん。
やっぱお米イベントとかさ。
お米お米。
お米お米って言えば。
今は難しいですよ。
そう。
いっそやっぱだからみんな好きなもん食えばいいわけですよ、もっと。ブームに踊らされずに。
そういうのに踊らされるなと。
はい。
あ、わかった。
はい。
それはでも僕思ってます。まあ、あなたとよく言ってますけど、その、はい、みんななんで、締めのラーメンにこだわるんだっていう、飲んだ後の。なんか締めはラーメンだよね、みたいな、間違ってるっていう。
はいはいはいはい。
ね、私もあなたもカレー好きだから、なんか、飲んだ後カレー食べたくなるよね。
なる。
で、言いづらいっていう話をしてるじゃないですか、なんか。
そうそうそうそう。
みんなラーメンにこう行っちゃうから。
カレーって言われるからね。
そう。一回行きましたよね、その。
そう、行きました。
飲んだ後、本格インドカレーに。
かなりガチのカレーにね。別にうまかったですけどね。
そう。締めのカレーもありだって。
ありだ。
分かったんで、だから本当にそのみんな固定概念にね。
とらわれずに。
はい。食べたいものを。
好きなもん食って。
そう。
エクセプトうなぎで。
ああ、そうか。朝からカツカレーとかね。
ラジオ組体操の更新情報はツイッター、アットマークラジオ組体操でもお知らせしています。また、番組ではネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組ツイッター、アットラジオ組体操。メールはラジオ組体操、アットマーク gmail.com、またはウェブサイトからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。前回の配信をお聞きになった方は、お気づきかと思うんですけど、
うん、
配信時間90分がもうそろそろ見え始めてます。
それはだいぶ長いですよ。
ちょっとよろくない傾向ですよね。
いや、90分は聞けないよね、普通。
聞けないですよ。
私だって自分なのに聞けないと思いますよ、90分。
飛ばして聞いてくれって書かなきゃいけないぐらい長いですからね、これ。
そう。
で、あれなんですよ。だから90分 の配信が流れてくるってことは、それ以上撮ってるわけですよ。
その通り、その通り。
その通り。
もしかしたら5時間ぐらい撮ってるかもしれない。
で、それ以上に編集の時間かけなきゃいけないわけですよ、当然。
まあ、当然ね。
で、こうなると、ね、番組の存続が怪しくなってくるわけですよ。
ああ、もう、あれだ。編集してる間に次のやつが来て、みたいな。いつも編集してるのかわからないみたいな。追い越されちゃうみたいな。
時間に追い越されてしまうっていう現象が起きかねないので。
ああ、それはいかんですね。
一応理想があるんですよ。理想としてはやっぱり1番組60分を切りたいんですよ。
普通、それ超えてるのはないよね。
ないですよ。そんなのは、ね。
お昼の AM ぐらいですよ、
ね。ワイド番組です
よ、ね。お昼の AM ラジオは、はい、4時間とかですけど。
あれは生じゃないですか。
ポッドキャストはそうじゃないので、ね。
ない。だって、ポッドキャストって多分、長さよりも回数なんですよ。
ああ。新しいのが来てるってこと
ね。そうそうそうそう。仕組み上しょうがないんですよ。
まあちょっとずつ更新するってイメージだよね。
そうそうそう。なんでかっていうと、
はい、
実はポッドキャストって非アクティブなユーザーが相当いるはずなんですよ。
いやだと思うよ。
うん。ランキング上位の方は大多数がアクティブユーザーじゃないはずなんです。
あ、そういうことか。
登録しっぱなしっていう人の方が多いと思います。
はいはい、はい。
それには当然比例してアクティブユーザーも多いはずなんだけど。
うん。
登録してる人イコール今聞いてる人じゃないはずなんですよ。
ああ、そうだね。
で、それは、回数をたくさんこなしてきたからそうでなってるわけですよね。
はいはい、そうですね。
うん。我々もまあできることならいつも 1% の人のね、分母をちゃんと増やしたいですし、
はい。
そのためには、この90分みたいなのを連発してる状況はまずいわけですよ。
それは良くない。それは良くないです。
なので、
はい、続かないといけない
んで。続けないといけないんで。なので、ちょっと次回、以降というか、まあ、今回からちょっと頑張りますけど、
うん、
できる限りコンパクトな形を目指して。
そうですね。
目標はやっぱり1時間を切っていくような感じで。
ああ、わかりました、わかりましたね。
はい。
まあ、でもそう思う、聞いてる方はこれ、手を抜いたってわけじゃなくて、
そう。
逆に同じ量取って、さらに凝縮してるので。
はい。ですからあなたも、
はい、
かなりクイックレスポンスで、ドッと受けるような話をもっとしていただくっていう。
ああ。あれ、出落ちみたいなことやれってこと
ですか？そうですね。
ラジオなのに、こう、もう、
なのに、
初っ端でドカーンって。
ドカーンって。
喋った瞬間笑いみたいな。
もうそれでいいや、みたいな。
それは無理だよね。
まあ、それはまあ。
こういうキャラじゃないんですけど。
はい。議論を深めて、こう、ゆっくりお笑いを醸成していくタイプっていうね。
まあ、なんでかっていうと、最初からどこに笑いがあるか分からないんですよね。本人も。まあ、あなたもですけど。
そうですね。
やりとりの中で、たまに生まれる、こう、エアポケット的な、なんかね、面白さっていうか。
そう。
落ちたみたいな、そのエアポケット落ちたみたいな笑いですよね。
そう。偶然に頼ってるっていうことですよね。
そう。だからといって、編集でそこだけを言っても多分面白くない
んですよね。面白くないんですね。ちょっとずつ、こう、階段をね、スキップするような感じで編集はするんですけど。
まあまあまあ、わかりますよ。なるべくじゃあね、
はい。
クイックにね。
クイックにしていきたいと。思います。
その意識は高めていきますから、はい。はい、皆さんも。まあ、かといって私が早口になるだけだと多分、意味がないと思いますけど。もうこれ、撮ってる時はもうこれ、7月の最後なんですけど、まあ、放送の時には8月になると、もうね、なりますけど、
はい。
もう要は完全に夏休みですよね、イメージね。
ああ、そうだね。
まあ、学校は当然夏休みですけど、そうじゃない人も、うん、まあ、夏休み撮るとか。
うん。
あると思うんですけど、
はい、
夏休みというと、まあ何が憂鬱って、その、移動がね、
うん、
憂鬱じゃないですか。その、渋滞がすごいとか、
はい、
なんか、新幹線がなんか、乗車率が 200% とか、
はい、
なんかあるじゃないですか。
あります。
常に、これ、ね、私のライフワークだと思うんですけど、
はい、
この番組でも常になんかこの、移動を快適にしたいっていうことを常に言ってますよね。はいはいはい、
通底するテーマですよね。
そう。前世は何だったんだっていう感じなんですけど、なんか参勤交代職人とかそういうのだったんじゃないかと思うんですけど、いかにこう、なんか人の流れを良くするかみたいなね。
はいはいはい。
なんかそんな気がするんですけど、で、また考えたんですよ。
お、
まあ、飛行機で、今回飛行機ですけど、うん、飛行機でこう移動するときにね、
うん、
まあ海外行くとかだと、まあ嫌じゃないですか、飛行機乗るのって。
うん。
なんか、長いし。
長いし。
辛いじゃないですか。で、何が辛いのかなと私は思ったんです、乗りながら。
はい。
したらですね、なんだろう、飽きちゃうんですよね。要は。 なんかずっと座ってるし、
はいはいはい、
飽きをなくさないためにその映画やったりとか、はい、なんかこうゲームできるようになったりとかってしてるわけじゃないですか、
うん、そうだね。
でなんで飽きんのかなと思ったら、
うん、
乗ってる感がないんですよ
飛行機に。
まあ座ってるだけっていうかね、まあ、音はザーってしてますけど、
はい、
なんかこう体感できないというかね、
進んでる感がないっていう。
そうそうそうそう、うん、案外これセットなんじゃないかみたいな、
かき割りかっていう。
はい、全然そうそう見るとあのセットで進んでなくてもおかしくないぐらいななんですよ。だからあの要はさ、飛行機、あの新幹線とかってすごい車窓を見ればさ、
うん、
バンバンこう動いてるし、うん、ちょっと見えたりするじゃないですか、なんか景色とか遠くのなんかの、
うん、
だからなんかこう飽きないんだけど、
うん、
飛行機はやっぱり外見てもさ、
うん、
ずーっとなんかね、よくわかんないじゃないですか、空だし、
ずーっと雲があるだけですよ。
そうそうそうそう、なんでだからもっとね体感が必要だなと思ってまして、
はいはいはい、
なのでもっとね揺らしたりとかね、逆に揺れる飛行機とかさ、まあ音がね最近ね、そのみんな静かになってるんですよ飛行機って。
ああ、そりゃそうですよ。
もっとねその風切り音とかさ、エンジンの音とかを
はいはい、はい、
バンバンこう響かせたらいいんじゃないのかなと思ったわけですよ。まあさすがにね、とはいえこれをやったらそうじゃない人も、そういうの望んでない人もいるから、
うん、
これ大変なことになっちゃうんで、
はい、
なので私がねこれあったらいいなと思ったのは、その砂かぶり席っていういわゆるを導入してもらいたい。
いきなり地面に落ちましたけど大丈夫ですか？
いやいや、まあ砂かぶりというのはちょっと表現がねあれですけど、はい、まあでも当然あの相撲の砂かぶりっていうのはもうね、砂かぶるぐらいのって意味で砂かぶり席ですけど、
はい、
一番いい席ではないんですよ、あれ高いわけじゃないんですよ。
あ、
一番いい席はちょっとその後ろだったりとか、
そうだね、マス席だよね、
そうそうだったりするじゃないですか、
うん、
あれはただ単にその体感したい人用なわけですよ、その相撲を冷静に見たければもうちょっと後ろなわけだから、
はいはいはいはい、
ね、だからこの飛行機もその快適な空の旅ではなく、
はい、
体感したいみたいな人用にこれちょっと外に出てるみたいな席をあの腹のね、飛行機の腹のところにちょっと出てるとか、
足がブラブラしてる
そうそう、釣られてるみたいな砂かぶり席、まだ、あ、前ね、砂かぶんないけどもすごいなんかこうもみくちゃにねされるみたいな砂かぶり席を導入したれば、
はい、
いやずっとじゃなくてもいいですよ、たまにさちょっとこう飽きた時に
そっちに行って
みる、ちょっと俺砂かぶり席行ってくる
わ、うん、あでも確かにそういう気分転換の場所は欲しいですよね。
でしょ、
うん、
ま、顔出せる席とかさいや普通にあのやると気圧の関係で墜落しちゃいますから、
はい、
あのうまくそこをやってもらいた
い。あの、サイドカーがついてるのどうですか？
そう、そういうこと、そういうこと。そうなんですよ。イメージはそうです。
そういうことだよね。
そういうことです。はい、じゃあこのゴーグルをつけていただいて。
つけてっていう。そう。高度1万メートルですけどっていう。
いや、すごい大、だって人によってはそのさ、スカイダイビングお金払ってやったりとか。
うんうんうん。
するわけですか、体感したい人はいっぱいいるわけですよ。
いるいる。
空の、その、高さとかさ、はい、怖さとかさ、
はい。そうじゃない人は飛行機を選んでいる
って。あ、そういうことか。
可能性が。
いやいや、だって移動はその飛行機じゃなきゃいけないんで、
ね。まあ退屈だと思ってる人いっぱいいるわけだから、改善の方法はいくらでもありますよね、きっとね。
でしょ？だあとは、たまにその、飛行、ね、もうちょっとその機長がサービス精神を出して、
うん、
揺らしてくれるとか。
揺らしてみるとかね
。ちょっとね、うりうりとかやってくれるとかさ。
はい。
あの、あ、やばいみたいな、こう、メーデーメーデーみたいな。
なんちゃってみたいな。
そうそうそう。とか、そういう、いいじゃないですか。
飽きさせない工夫をね。
いきなりエンジン止めるとかね。
滑空してますっていう。
そう。そうそう。とか。
私は現実的な回答を一つ思い浮かびましたよ。
なんで私の方が現実的じゃないと言ってるのか分かりませんけど。まあいいですよ。
自覚がないんですかね。
聞きましょう。
一番簡単なのは 4DX を導入することです。
あ。叩かれたりするんだ。振動とか伝わる。
振動が伝わってきたり、風が吹いたり、水がかかったりするやつあるじゃないですか、映画館で。
ああ。
あれをもう、全席に標準装備して、もう疑似的に飛んでる感じにしちゃえばいいわけですよね。
それか。まあ、それでも最悪いいですよ。
最悪ね。
うん、それはやっぱ疑似だからさ。
ああ。リアルが欲しい。
なんかさ、うん。いや、だって、 せっかく振動があるわけじゃないですか。
ああ、もともと飛行機は揺れるんだから。
そうそうそう、だから逆に言うとですよ、これ、はい、50年ぐらい前に飛行機だったから、
はい、
もっと全然臨場感あったはずですよ、プロペラとかだからさ。あ、パラパラパラパラみたいな。
怖いしね。
そうそうそう。じゃあ全員、まずは、なんか酸素マスクをつけてくださいみたいな時代もあったか、あったでしょう、多分。
そうね。
だから格安航空飛行機、はい、格安航空会社ですか、
はい。LCC。
LCC か。は、全然まだ足りないんじゃないかと思ってるわけですよ。
もっと削減できるだろうと。
削減しろよって。内装とかいるかっていう、はいはいはい、飛行機に。剥き出していいじゃないか、鉄板が、みたいな。
窓も何枚かなくていいだろう。
そうそうそう、振動も来るしさ。窓はなんか下敷きみたいのでいいじゃないかとかね、ペコペコしてる
って。ペコペコのやつね。
そう。とか、
命がギリ守られる程度っていうね。
そうそう。だから、そうすれば、体感できるし、しかも安くいけるし、みたいなのが、流行るんじゃないかと思うわけです。
一番削減されるのは、生きる力ですよね、きっと。
なるほどね。
移動が終わった後元気がないっていうね。
そうですね。
はい。一番のデメリットではないかと。
まあでもさ、ほら、なんかスカイダイビングした後疲れたよねみたいな感じになるじゃないですか。
ああ、心地よい。
そう。やりきった感があるじゃないですか。生きてるぜみたいな。
じゃあ一回あなたはそうスカイダイビングしてみればいいんですよね。
あ、そうか。
それが、例えば最悪8時間とか続くんだよっていう。
それはまあちょっと辛いですけどね。
ちょっと辛いですよね。
まあでもぜひね、LCC の人には、
はい
は
い、
うちはもっといけるみたいな。もっと安くできるみたいな。
できる。ぜひレッドブルと手を組んでやっていただきたいですよね。
うん、ああ、いいですね。
はい。
エクストリームだ
エクストリームです。
エクストリームエアラインいいじゃないですか。
いいじゃないですか。
命知らずのやつは乗ってみろみたいな。で、全面レッドブルのなんか飛行機です。飛行機の色が、
ペ
インティングがレッドブルで、かっこいいじゃないですか。
かっこいいことはかっこいいんですよ。
みんなレッドブル配られるんですよ。
まあ、カツを入れるためにね。
そう。寝るんじゃねえみたいな。危ないだろみたいな。いつ落ちるかわかんないから。寝てる場合じゃないみたいな。
今週ニュースすごく少ないんですよ。
うん。
多分みんなポケモンやってたからだと思うんですけど。
ああ、じゃあいいこともあるんですって、ポケモンね。いい面は。
いい面もあるかもしれ
ないのかな。出てこないとか。
で、じゃあこの1週間日本がいかにポケモンで浮かれていたか。
はい。
NHK ニュース。7月29日。うん、ポケモン GO に関係、都内の交通違反や歩道など74件に。ポケモン GO に関係した交通違反や未成年者の歩道などが配信されてから6日間に東京都内で合わせて74件に上ったことが警視庁のまとめで分かりました。
うん、
交通事故が3件、車の運転中にゲームをするなどの交通違反が35件、キャラクター集めで移動するために自転車を盗んだり、長時間にわたってゲームをしようとバッテリーを万引きしたりするケースが1件、ゲームをしている最中に財布を盗まれるスリや痴漢の被害に遭うケースもあった。深夜にうろついたとして未成年が補導されたのが25件あった。だけどまあ、順当にこういう事件はたくさんあったと。
まあ、あれだよね。別にポケモン GO は関係ないよね、でもね。
まあ、多分、このニュースで浮き彫りになるのは、
はい、
普段ゲームをしないような人がいきなりこういうゲームをし始めると予想もつかないような事態が起きるよねっていうことですよね。
ああ、そういうこと
か。だから一番、まあ、早い話、すごくざっくり言うと、バカはどこにでもいたんだぞっていうことですよね。
そうだね。それが洗い出されたっていうか、はい、炙り出された、ね。
出てきただけだぞっていうことだと思いますよ。
警察もすごいですね、この調査。
これはね、多分ね、意気揚々と発表するために計測してたと思います。
だから、なんか問い合わせたりしてるでしょ、その現場とかに。
はいはい、
何それ、ポケモン GO じゃないのとか言ってさ。
ああ、それはもちろんそうです。
ポケモン GO やってましたねとか言って、じゃあ1カウント
もう警察はポケモン GO に協力してほしくてしょうがないんですか。
ああ、いやいや、だからさ、なんか普通のゲームだってみんなやってるわけでさ、たまたまそれが今みんなやってるのがポケモン GO。
だけど警察の目から見ると、あれほど危ないものはないから、なんとかこうアナウンスをたくさんしたいわけですよ。
そうするともう、はい、じゃあこれポケモン GO ね。はい、これもポケモン GO。
はいはい、これもポケモン案件ね、っていう。
そういうことか。
いうことに絶対なってると思います。現に、深夜ポケモン GO をインストールしたスマホを見て、ここに人が集まってそうだなってとこにわざわざ行ってるらしいです。
あ、そうなんだ、はい。それはさ、ポケモン GO 関連事件としてそれは検挙できるけどさ。
歩道とかしやすくなって
る。そういうことやってんだ。あ、じゃあ警察もさ、だからその、集める、なんか、おびき寄せるみたいなのやればいいんだよね。
はい。
なんか、ピーポくんみたいなやつ。超レアポケモンのピーポくんが。
ゲットできるぞっていう話をね。
そうするとみんなしょうがなく警察に行かなきゃいけない。で、なんか GO ちょっと怪しいやつとかを、おいおいってこう。
そういうおとりのポケストップを置いておくっていうね。
そうそうそう。これいいんじゃないですか
ね。そういうこともやりかねないぐらい警察はかなり、あの、ポケモン関連は取り締まりに、こう、意気揚々と繰り出してるわけです
よ。そうなんだ。
そして、
はい。
7月27日、朝日新聞。信号無視し、ポケモン GO、青切符ゲット。まあ、これはタイトルだけですよね。あの、朝日新聞もちょっとこの波に乗りたい。
なるほど。
まあ、単純に運転中に信号無視をして、ポケモン GO やってましたってことですねっていう話で、じゃあ切符ですっていう話です。
なんかあの捕まったらレアポケが出るとかだったらいいけどね、その警察署に、ね。
ああ、署にしかいない、高知署にしかいない。
そう、高知署にしかいないやつ。そうするとこう、まあみんな小学生の勤めみたいな。おし、俺が行ってくるんで。罪をかぶってなんかこう、あの、集めてくる。
俺が行ってあそこにルアー設置してくるわっていう。
そうそう。
そういうあの、看護婦さんに会いたいから骨折るみたいなやつが。
そう、出てくるんじゃないか、ね、そうすると、ま、警察は警察で困っちゃう。困っちゃう。
溢れちゃいます。この様子だと溢れちゃいます。
困りますね、これ。
困りますよ。7月28日、NHK、ポケモン GO で事故は嘘。
お
今月23日、栃木県で、軽自動車が信号待ちの車に追突した事故で、警察は軽自動車を運転していた男性を無免許運転の疑いで逮捕しました。この事故では当初、運転席にいた女性が、自分がポケモン GO をしながら運転をしていたと話していて、警察は男の無免許運転を隠すため、女性が嘘をついて身代わりになろうとしたとして詳しく調べています。
なるほど。
警察が追突された乗用車のドライブレコーダーの映像を調べたところ、事故直後には女性は助手席にいて、運転席にいた、男性と席を交代する様子が映っていたということです。女性はポケモン GO が流行っていて、言い訳に使えると思った、などと話しているということです。
その言い訳いらないですよね。
そう。
私が運転してて、あの、ぶつかっちゃいましたでいいよね。
そうなんですよ。ポケモン GO って言う必要がゼロなんです。
ちょっと乗ってみましたみたいな、
ね。ポケモン GO って言ったからって、別に罪が軽くなることもないんですよね。
ねえ、別に。あ、じゃあしょうがないねとはならない、ね。
ならないんです
まあ、前の人がポケモン GO やってていきなり急ブレーキ踏んでる可能性もありますからね。
うん。
俺はポケ出たみたいな。急みたいな。
そっちの方がまだ原型の可能性はありましたね。確かに。
ね
え、うん。だから、罪を、あの、なすりつけるんだったら、前のやつがポケモンやってたって言った方がまだマシでしたね。
そうそうそうそう。
うん。ドライブレコーダーがあることを忘れてましたね、この人はね。
ドライブレコーダーにはポケモン映んないですからね。
映んないですよ。
残念ながらね。あの、レアポケが横切ったんですよ、みたいな。前をとか言って。飛び出してきて、みたいな。
見えたんですよ、私には。っていう。
そうそうそう。もうね、私、あの、その方通さなくても見えるんですよ。
いるんです。いるんです。
やり慣れてるんで、みたいな。そう。あそこにいますよ、
で、ちょっと違うとこ行こうかっていうね。海外では、ポケモン GO を売りに部屋を貸し出す不動産業者が多数登場。賃料9500ドル、5ベッドルーム。近くにメジャーなポケストップあり。とか、オープンハウスにはピカチュウが現れます。近くにはポケモン GO のジムが3つ、ポケストップが5つあります。などの歌い文句で、賃貸をしている人たちがガンガンアピールをしていて、結果、かなり成約率が上がっていると。
はい、そうなんだ。なんか、うちの部屋出るよ、みたいな。
そういうことですね。いいものが。
普通ちょっと嫌ですけど。うちの部屋のモンスターが出るんですよ。見える人には見えるらしい
ですよ。見えるらしいんですよね。
もう絶対ね、嫌ですけど。
ただ、
うん、
貸してる人にインタビューしたところ、ポケモン効果を実感しました。でも、みんな恥ずかしがってポケモン GO について質問はしてこなかったけどね、と言っていますと。
ああ、それダメですよね。だって。
張り紙にはポケモンのこと書いてあって、結果、長年レントされなかったような物件がいきなりレントされるようになるわけですね。だけど、ポケモンのことは恥ずかしくて言わないっていう。
ねえ、別に言えばいいのに ね。探してたんですよ、こういうところ、みたいなさ。
言えばいいのにね。
実際に出たかどうか聞きたいしね。 いや、それ文句言えない。言う人もいるんじゃない？そのうち。
まあね。出ないんですけど。結果出ないんですけどっていう。それが原因で、こう、裁判とかになりかねない勢いですよ、今。
ね、そうね。それは結構さ、日本だったらあれだけど、アメリカとか、
ね、あり得る話ですよね。
あるから。ね。あり得ます。
そして、日本では7月28日、NHK ニュース山形。ポケモン GO 公演が閉門し出られなくなった。
お
お。公演で27日夜遅くまでゲームをしていた人たちが、門が閉じられたため、一時出られなくなるトラブルがありました。午後10時頃、いつも通り公園の門を閉めましたが、その後、公園から車を出せずに困っているという連絡が相次いで寄せられました。当時、車が出入りできる公園の門には、20台ほどの車が立ち往生してたということで、市は急遽警備会社に連絡して、およそ1時間後に門を開ける措置を取りましたと。普段は人が集まんない公園なんですよね、だから。
だから要は確認しなくてもいいぐらいなんだ。
そうそうそうそう。もういつも通り閉めちゃった。
お役所作業ですけど、ね、まあまあいいか。そうですね。
そして不審者も、7月25日東京、午後9時半頃、公園内で女性が遊んでいたところ、男にポケモン GO してる？と声をかけられました。
それは、
普通です。
別にファンなんじゃないですか。
7月28日、宮城県、午後8時20分頃、男がポケモン GO をしながら歩いていた女性の体を触る事案が発生。
まあ集中してるから分かんないと思ったのかな。
っていうことなんですかね。気づきにくいことは確かだと思いますよ。
さらに人混みとかだったらもっと気づかなくなるんじゃない？
そりゃそうですよね。まあ、この案件は路上ですけど。
それはさすがに気づくわね。うん、
まあ、これに限らず、ポケモン GO 配信される時になって、その、全国の不審者メールっていうか、その、安心安全メールと呼ばれるやつは、
はい、
もう、軒並み、歩きスマホ注意っていうメールを1日2回ぐらい送ってるわけですよ。
ああ、そういうことか。
はい、で、まあ、結果こういうのが出てくると。
あ、そういうのに対して無防備になるから、注意しろ、
はい。注意しろ、注意しろっていうのも送ってたにもかかわらず、結果的に現れるわけですよね。これ以外にもポケモン GO の名前出してないですけど、歩きスマホ中の女性にうんぬんかんぬんみたいな事件も何件かありました。
でもそれはどっちが、まあどっちも悪いですよね。
どっちも悪いです。
そうやね、そうな
っちゃう。まあ。
そうか。
こんな感じで日本を席巻しているポケモン GO ですけども、
はい。
我々が着目するのはそこじゃないです。
うん。
7月28日、日刊スポーツ、ポケモンならぬポケモンは大人のグッズ。
いや
オーストラリアのアダルトグッズメーカー、ギーキーセックストイズは、このほど、ポケモンのキャラクターをイメージした商品のネット販売を始めた。デイリーミラー紙などが報じた。ポケモン、ポケモンの MON の O の後に A が入ります。
はいはいはいはい。
はい、ポケモン、全4種類で名前は、バルビー、チャーミー、スカーティー、ピキーなど、1個50ドルから69ドルで販売されているということですね。
へー。
で、見た目は赤、緑、青、黄色です。
すごいね、
これが、どういうものなのかっていうのをあなたにも見てもらいましょうという。
では。あらららら。これすごいね。これはまた、色が毒々しいですね、これ。あ、仮面もいます、仮面が。あ、ピカチュウはすごいね。このピカチュウをイメージしたこの稲妻型。これは、
まあ、あれですね。一般的に御三家と呼ばれる三匹。
そうですね。
緑と赤と水色です。で、まあ、それぞれの特徴を、表した物体がくっついてます。あとは、まあ、色がその色なだけで、普通の震えるやつですわ。
そうですね。
だけど意外とよくできてるんですよ。この特にね、亀のやつは結構秀逸ですよ。ちゃんと甲羅ついてますからね。
これはすごいね。
で、あなたが着目したピカチュウのあれですけど、
はい。
これだけね、入る場所が違うと私は思いますよ。これね、稲妻のやつは尻尾ですよ、これ。
ああ、うん、そうだ。
そういうことだと思いますよ。
そうか、逆か、はい。
だって書いてあります。A plug that can turn you into the Pikachu. You've always dreamed of being.
あ、バットプラグって書いてある。あ、本当だ。
いつもなりたいと思ってたピカチュウになれるぜ。しかも気持ちが良い。
突っ込めば、そうか、それ突っ込むとこの、あれだけ出てくるわけだよ。お尻からこの、おっぽみたいになるから。
そう。
これはいいですね。
これ、50ドルから60ドルだそうなんで、これはかなり爆売れの予感がするんですけ いかがでしょう。
売れるかな、
ね、今ならちゃんとお得なケースもついてきますよ。ケースはモンスターボール風です。
これで、なんかバトルとかするんですかね。
ポケモンバトルな。
俺のこれを使って。
10万ボルトだっていう。
これはすごいな。
これすごいたくましいですよね。なんでこれが先が日本じゃないんだっていう。
ねえ、これもまずいですよね。
これを先に作るべきはやっぱ日本だったでしょ
う。まあ、ここまでこうなんか、ロゴが似てると、ちょっとどうね、
やばいかな。任天堂のホーム部はやばいと聞くし。
はい。ここちょっときついんじゃないかと。
いや、わかりませんよ。下町パワーですよ。作っちゃいます、
ね、ああ、作っちゃうかってね。
ああいうの作ってんの大体下町の町工場ですから、
はい。
いずれ出てくると思います。出てきたら迷わず紹介しますけど。
迷わず
ゲットだぜ。続いて。
はい。
7月25日、MBS ニュース。
はい。
肝提供のフグ料理店経営者、肝に命じる。
くだらないですね、はい。どうです
か。まあ、ダジャレですよね。今年3月、大阪のフグ料理店で法律で禁止されているフグの肝を客に提供した罪に問われている経営者の男が裁判で起訴内容を認め、もう肝を提供しないと肝に命じると述べました。まあ長く続くんですけど、この後。言いたいのはここだけだな。
本当に言ったんですかね。
さすが大阪だなっていう。
裁判所で本当に言ったのかな。
言ったんです。
もうその時点で、あれですね、実刑確定みたいな感じですよね。
そうですね。余罪が追及されたっていう。
てか、お前反省してないだろうってなりますね。完全に。要は。
してないですよね。これ明らかに一発言ってやろうっていう。
そう。
うん。
その肝ですらお前提供するだろうみたいな裁判長に言われるっていう。お前の肝です
ら、ね。お前の肝だっていう。だってこれ、被告人質問で言ってるんです。肝は美味しいものなので食べてほしいということと、客の喜びの声に応じて出した。今回、安全でないことはよく分かった。これからは提供しないことを肝に命じます。はっきり言ってる。
それはさ、爆笑だよね。
弁護人は、被告は十分に反省していると。
してないって聞こえるだろう。
これ逆効果だよね。弁護人焦ったと思いますよ。おまっていう。
なんで面白いこと言ってんだよ。
言ってんだよって。さすが。
あれは面白いな。
大阪の人ですよね。
傍聴席からは笑いがこぼれたとか書いてないですか、うん、
傍聴席では多分ずっこけだと思いますけど。
だったらいいよね。こう ね、みんなで吉本新喜劇的に転ぶってね。そうそう、
まあそれ折り込み済みっていう裁判かもしれないけど。
ああ、そうかそうかそうか。言うと思ったけど出たみたいな。
そういうね。それまとめて新喜劇っていう。
ああ、そうね。肝って美味しいのかな。
うまいらしいとは聞くけどね。食ったことはないね。
そう。だっていわゆるその毒が一番あるところなわけでしょ。
そう。
いや、それを傷つけちゃうといけないからフグ免許があるわけだよね。
そうそうそうそう。
なのにそれ自体を提供しようとしてるわけだ。ギリギリのとこまで。
ああ、いや、マジでそのものを出してたんだって。
で、死なないのそれ。なんか、ちょっとなら大丈夫みたいな。だとすると、その人はさ、その、フグ料理を完全に一歩進めてるじゃない。ねえ、歴史上、その、要は、フグって、食べたら死ぬんだって言ってたのに、誰かが進めたわけでしょ。
北陸の方だと、ぬか漬けにして食うみたいな話はありましたよ。
あ、だから、漬ければいけるみたいな。
塩漬けにした上で、ぬか漬けにして何年か待つと食えるみたいな。
だから多分そういうさ、その、食べ方の革命を起こしてる可能性があるじゃん。そしたら法律はむしろが追いついてない。
追いついてない。新技術が。
だって死んでないわけだからさ。出したら死んじゃうから法律で禁止されてるのに、
はい。死んでない。
死ななかったってことは、
はい、
むしろ。
レボリューションだっていう。
そう。法律がね、遅いみたいな気がするよね。
判決は来月9日に言い渡されます。7月29日、朝日新聞。男子高生に AV 見せ、股間触る。距離感誤った。共有定食。
距離感、はい。
男子生徒に学校内でアダルト動画を見せるなどしたとして、大阪府の教育長は29日、男性教諭36歳を停職6ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。府の教育長によると、男性教諭は2014年12月から16年の2月まで、講義室や自習室でスマートフォンや DVD のアダルト動画を男子生徒4人に見せ、うち3人の股間を触った。別の複数の男子生徒に 性器の大きさや性交渉の有無を尋ねる言動も繰り返したという。男性教諭は生徒と同じ気分になってしまい距離感を誤ったと話しているという。まあ確かに
距離感っていいっすよね。
確かにまあ距離感は間違ってる。
うん、
まあ普通にセクハラだからねこれ。
なんていうの、そのつまり同じ高校生の気分でみたいなことでしょ。いい
そうそうそう、ワイダン気分っていうことですよね。
触り合ったりはしないですよ、ね、
しないですからね。
どう考えても
、ね、お前やったのみたいな話は上がるけど、
触らないよね、お互い。
触らないですよ、やったやつ触らしてとはならないですよね。
だからもう距離感の問題ではない
ですよ、ないですね、認識が違いますね。
距離感ではないのに、まあね、だから
距離感ではない、
そういう高校生、高校時代を送ったのかもしれないですよね。一人だけ距離感が違うっていうね。
ね。
触ろうとしてたみたいな。
触りたかったんだよ、本当はっていう。
ああ、それで先生になったかもしれない。みたいな。
うん。いや、でもしかし名言が出ましたね。距離感を誤った。これは、
これから使おうか、それでね。
いろんなところで活用していきたい。その、応用が効く単語だと思います。距離感。不審者行きましょうか。
はい。
7月21日、静岡県。午後3時半頃、下校途中、銀色の車に乗った男が投げキッスをし、ニヤニヤしていた。
ああ、また出ましたね、ラテンのやつね。
ラテンのやつね。もう投げキッスはもう 100% ダメです。もう決定しました。
ダメ。
ダメです。
ウィンクはどうなんだ。
ウィンクはまだかろうじて歩道とか検挙されたことはないです。はい。やるならまだウィンク。
そうなんだ。
はい、投げキッスはもう
の
暗黙の了解としてダメになりました。
悲しい国になりましたね、それね。
悲しいんですか？やりたいんですか？
いやいやいやいや、なんかそういうのが、私はやらないですけど、
はい、
そこをかしこで、投げキッスがされてるような、こう、ハッピーな国だったらいいんじゃないですか？
やる人の絶対数が少ないから怪しいわけですよ。
あ、そうか。
投げキッスを流行らせればいいわけ
です。そうだよね。そうなんだよ。
うん。
そうだ、そう。その観点がない、なかったですね。
7月23日、大分県。午後0時過ぎ頃、帰宅中の男子児童が男から、料理教室に行こう。下の名前だけでも教えて。言われました。
おかしいでしょ、それ。
なんですかね。料理教室に行こう。
それは、普通に自分の願望かもしれないですよ。
ああ、今ちょっと練習したい。
そう。なんか料理学びたいみたいな。普通、そういうのってあれじゃないですか。子供が、喜ぶようなのでもね、おもちゃ屋さん行こうとかなら分かりますよ。
はいはい、5万とあ
ります。導入として。
これで喜ぶと思ったんですかね。
いやー、じゃないの、パンケーキとか作るんだよとか、クッキーとか焼いちゃうみたいな。
食べ放題だよ、作れば。
いや、もしかしたらその最初の導入で全く引きがなかったので、
あ、
とりあえず下の名前だけでも教えてっていうことになったんじゃないの。
7月24日、
はい、
大阪、午後8時47分頃、男がエッチしようと声をかけ、ズボンの開けたチャックから陰部を露出した。
あ、
気が早いタイプですね。
脱いでないんだね。うん、出してるのね。
それもかなり気の早さを象徴してますよね。脱ぐ暇もない、ね。
ちょっと出ちゃったっていうのを、アクシデント。
チャック開けてちょろっと出すっていう。
まあまあ、スッと済ませたかったんでしょうね。
はい。そっちも、ずらすだけでいいからみたいな話ですよね、きっと。
そう。そんな早く早く早くみたいな。すごいな。
7月24日。
はい。
愛知県。午後5時頃、男が公園で遊んでいる女の子に対し、コスプレ大会があるんだけど、1分くらい時間あるかなと声をかけた。1分でコスプレですよ。
1分でコスプレしてくれってことですか？
そういうことですね。かなり無茶な要求を。
すごいね。
魔法のステッキは持ってないと思うんだ。
コスプレ、裸になる方向のコスプレですよね、多分ね。
ああ、脱ぐだけでコスプレなんですっていう。
はい。
はい。
コスプレ大会は、今やってるますよね、多分このおじさんの頭の中で、
ね。俺開催中ですね。
そう。さあ決勝戦ですみたいな。
盛り上がってまいりましたっていう。
そう。
7月24日、広島、午後9時半頃、帰宅中の10代の女性が男に一目惚れしたのでどっかに行かないかと声をかけられた。
告白じゃないですか。
またしても告白失敗ですね。これ系で一回も成功したのは見たことないですよね、やっぱり。
通報されてますからね。
通報されるんです
よ。ただのごめんなさいではないです。
ぶち込まれろっていう話ですからね。
うん、そう。これはひどいな、振られ方としては。まあでもこういう人は答えないですからね、こういう振られ方に、ね。
完全に、はい、完全に突き放すスタイルですからね。7月24日。
はい。
兵庫県。7月24日及び25日。いずれも午後7時半頃から午後8時頃までの間。家の人が入浴中の浴室の窓ガラスを外からノックし、いずれかに立ち去った男。
ああ。
なんですかね。入浴時間を把握しているっていう。
入ってますかってことじゃないですか。
コンコンっていう。う
ん、まあ入ってますね、みたいな。
ここでは取り上げないですけど、はい、あんまり取り上げることはほとんどないですけど、
はい、
覗きの類で浴室の窓開けられてスマホで写真撮られたみたいな件はそこそこあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。覗いてた、まあだから覗きはまあ結構いるわけですけど、こいつ何もしてないんですよね。ノックするだけでどっか行っちゃうんですよ。
だからやっぱりノックして、あ、あれじゃないの、
はい。
いないと思ったんじゃないだからノックが帰ってこないから。
ああ。
要は。あ、入ってないんだ。じゃあいや。
よく空き巣が使うやつだ。ピンポン鳴らして帰ってこなかったら侵入するっていうやつの逆だったんだね、これね。
そうそう。
いないんだったら見てもしょうがない。
そうそう、じゃあ行こうって。
それは丸けの話ですね。
コンコンってやっちゃうと入ってきますよ。
7月24日、広島、12時頃、帰宅中の20代の女性が男に見つめられた。
いや、
これはどうなんですか？
で、それ通報？
これね、男も別に変じゃないんですよね。50代、中肉、メガネ、赤いポロシャツ、短パン、自転車。
もうね、告白するなどころか。
はい。
こっちを見るなですよね。
見るなんです、
ね。通報ってことは。おっさんは見てはいけないみたいなことですよね、これね。
いけない。だから、あとは目つぶすしかないですよね。
そうだね、もういわゆる。お前ら下を向いて生きろみたいなことですよ、ね、はっきり言って。
一生うつむいてろっていう。
すごい世の中ですよ、これ。
みんな、だから、タモリさんみたいにグラサンかけるしかないですよね。
そういうことか。でも、そうすると、それはそれで不審だってまた通報される。
いや、お前らが招いた結果だっていう。
不審なサングラスをした追うやつが。もう、生きるなってことですよね、これね。完全にね。
7月24日、兵庫県。午後10時4分頃、女性用下着のみを身につけた状態で歩いていた男が目撃。
出ましたね。
男は、20代から30代ぐらい、小太り。上にピンクのブラジャー、下にピンクのパンツ、
うん、
つけひげ、女性用カツラ。なんですかね、これ。
すごいな。
これ、
なんか、主張が入ってますね。
ただの女装じゃないぞっていう。
なんかそこは譲れないみたいな。よくいるじゃないですか、その、トレードマークが蝶ネクタイとか、いるじゃないですか、そういう人って。
キャラ付けで。
そうそうそう。この人はもう普段から、
はい、
口ひげはもうトレードマークなんですよ、はい、多分。
外せない。
だからどんな格好しても、どんな格好してもそれは外さないみたいな。それは俺のアイデンティティだから。たとえ女装してもだ、みたいな。そういう。
いや、それぐらい考えないとちょっとね、意味がわかんないですよね。初めはね、これ警察の人が漢字間違ったなと思ったんですよ。
はいはいはい。
カツラのことかなとちょっと思ったのね。
うん。
だけど、ちゃんとひげって書いてあるから、一体何なんだろうと思って。
だ、もしかしたらすごい性癖で、
うん。
髭の女性に興奮するみたいな。
ああ、まあなくはない。
女性の髭に対して異常にこう興奮する人なので、
はい。
俺の理想系みたいな感じ
です。それはね、なくはないね。
うん、だと思いますよ。
もしくは髭でコスプレする人いるじゃないですか、女装のコスプレする人。
はいはいはいはい、いますいます。
いますよね。あれに憧れてるってパターンですかね。
あ、そういうこと？いずれにせよね。なんか、
やれね、
意識的にやってますから。
かなり不思議ですよね。7月25日。
はい。
静岡県。午前7時15分頃。登校途中、男に、Facebook で友達申請してくれない？と声をかけられた。
すごいね。夢のシステムですよね。相手うんこと知らないけど。
知らないけど。
友達申請できるっていうのだったらすごいシステムですけど。
これからもよろしくってことですかね、これは。
まあ、見守ってたけど今までも。
はい。
もうちょっとこの、フィードとしてくれよみたいな。
アップデートね。
アップデートしてくれよってことじゃないですか。 もう足で追うのは疲れたよっていう。大抵の君のフェイスブックに載ってることは俺は知ってるけど、みたいな。リアル現場にいるから、みたいな。それか代わりに俺があげようか、みたいな。
ああ。俺のやつも見てくれっていうね。
そうそうそ う, そう。
俺は君を追うからっていう。
全部後ろからの姿みたいな。
バンバン写真が上がるっていうね。
全部俺の後ろ姿が見えてるみたいな。私の後ろ姿が見えてる。
やばいな。7月25日。
はい。
大阪府。午前6時20分頃。折りたたみ自転車に乗った男が、徒歩で散歩中の目撃者と並走しながら、見てください。と申し向けながら下半身を露出した。
見てました、並走を。アクロバティックな脱ぎ方、
ね。どうしてるんでしょうね。
どう、脱ぎづらいよね。
脱ぎづらいよね。チャックだけ上げてるのかな。
そうか。ねえ、いや気になるよね。
見えないよね。
見えない。
立ってれば見えるのか。立っててもいいし、立ちこぎ出てもいいんですけどね。
そうね、そうやった。
うん。どっちかでしょうね。
危ないよね。
危ないです、
ね。ぶつかったりするよね。
そのうち露出しようとした男が電柱にぶつかるみたいな案件が出てきた方がいいですよね。7月25日、愛知県、午後6時50分頃、男が玄関先で家人の女性に対して下半身を露出した。どういうシチュエーションだっていう
。ちょっと、よくわかんないんですけど、その。
男は1名40歳ぐらい、坊主頭、茶色の作業服、直旅。
へ
ぇー。俺明らかに家の中、
入ってきて
から出るときとか入るときとかそういうことですよね。なんか工事かなんかをしに来たか、それを偽ってる人かのどっちかですよね。
工事をしに来て露出しちゃうってどういうことなんですか、
ね、ついでに出しちゃうっていう。
すごいね。こんちは、三河屋ですけど、ペローンみたいな。
そのシチュエーションで、その後工事が続けられるメンタリティですよね。これ、こういうシチュエーションで許されるパターンがちょっと、どんだけ頭を巡らしてみても思い浮かばないですね。
どうしても出さなきゃいけない工事なのかもしれないですけど。
よくほら、とび職の人とかがダボダボのズボンを履いてんのは、
はい、
距離感のためだって言うじゃないですか。
は
あ
は
あ
は
あ、あれがなんかにぶつかったりすると分かるん
だ。ああ、はいはいはい。
で、俺はこれを出さないといけないんだ。
あ、分かった、そうね。猫のヒゲみたいなもんだ。
う
ん、
そうそうそう。
通れるか通れないかな、みたいな。そう。この隙間通れるか通れないかな。
ここが一番敏感で分かるんだよ。
そういうことか。
寄せていってますよね、完全にね。
これは検査機器ですから、みたいな。
これセンサーになってますから、みたいな。そう
そうそう触ってみますかみたいな。反応するんですよ、みたいな。ピピピピみたいな。ピクピクしてますね、みたいな。
それ以上はもう下世話になるから言えないですね。
そうね。
7月25日、東京都。午後5時半頃、路上で生徒が遊んでいたところ、男に、おちんちん触ったことある今何年生と声かけられ
た。なんだろうね。
うん。正当派に不審者ですよね。
正当派はね、もう、免許をもら、持ってるぐらいな感じでね、不審者としての。
そうですよ。ちゃんと、黒い野球帽も被ってます、
ね。ああ。もうね、なんだろう、教科書的すぎて、ちょっとこう、偽物なんじゃないかという、むしろ。
演技っぽいっていうね。
そうそうそうそう。ちょっと臭すぎるみたいな。
臭すぎるね。
はい、
7月25日、奈良県、午後3時頃、女子高校生が路上で自転車に乗った不審者に、公園はどこですかと尋ねられたので、口頭で道案内したところ、僕とキスしてください、と言われた。もう恋は急接近っていう。
説明してくれるその口元を見ていたら、キスしたくなったってことです
ね。いたら、
はい、
もう我慢ができません。
そうです。だからもうね、高校生だと思ってください、うん、私をっていう。
我慢できないタイプってことですかね。
そう、すごい純粋なんですっていう。
これはだから遅から早かれこの男はこうなってましたよね。
ああ、そうね。
ここまでこらえしょうがないとダメですわ。7月26日、兵庫県。午前0時29分頃、路上において下半身を露出している男の目撃情報がありました。
うん、
犯人は、40歳から50歳ぐらい、170センチぐらい、細身、黒い短髪、色の多いシャツ、ティーバッグ着用、黄色い自転車。 ワンポイントっていうことね。
すごいね。
はい。まあ、ある意味、パンツ一丁ですよね。
いいですね。これ、ここを見てっていうのが出てますね。
は
い、
そう、勝負どころはここしかない。
いいなぁ。
7月26日、東京都、午前8時20分頃、通学中の女生徒が突然、見知らぬ男から、おんぶ、おんぶ、と赤ちゃん言葉を言いながら近づかれ、肩にしがみつかれた。驚いた生徒が手を払うと、その場を立ち去ったというと。やばいですね。
やばいね、だいぶ。
これなんかこう、多重にやばいですよね。こう、いろいろとこう、何もかもが見えない感じになってやばい。
すごいなぁ、うん。ねえ、まあ、ちょっとね、戻っちゃったんですよね。
そうね。
何十年、何十年かね。
そうです。何十年か、ちょっと、まあ、この40歳ぐらいって書いてありますけど、ちょっと戻っちゃいましたね。
うん。
あの、起こった出来事だけで、やばさランキングで言うと、今年一番ですね。うん、
正直やばいですよね。
はい。あの、我々が面白がれるタイプじゃない可能性が出てきたっていう。
そうなんだよね。そう。若干、あの、触れたくない気がしてきました。
インパクトっていう意味でね。
そうね。
取り上げますけど。
ね、はい。
7月26日、愛知県。午前9時頃、男が登校中の女子児童らに対し、今日から夏休みですか？どこに行くのですか？後をついて行ってもいいですか？と声をかけ、実際に後を追いかけた。やばいですね。こう、用水っぽいですね。そんなことより僕とっていう踊りませんかって感じしますよね。完全に一人夢の中ですよね。
これすごいいいね。
いいですね。マジでついてくることないのにね。
これでもついてきてっていうのもさ、今ついてきただけだけど、はい、実際はその家族旅行とかにもついてくんだよね。
そうだよ、夏休みだからね。
夏休みどこ行くんですかって言ってんだからさ。
うん、行くところについてってもいいですかっていう。
あ、縦品ですか、うん、まあ、そういうことはいけるかな。私もじゃあついていきますね。
ついていきます。
うん、だちょっと、数メーター後ろから来てるんですよ、常に。
ずっとついてきてるっていう。
そう、宿も、いや、別、いや、なんて宿ですかって。あ、よくわかりました。取っておきます。隣のお部屋を取っておきます、みたいな。うん、そういうことだよね、これ。
そこまでやるやつだ。可能性を捨てきれないですよね、
うん。こいつやりかねないです
よ。やりかねない。7月27日水曜日。
うん。
午後9時頃、女性が男性25歳から35歳ぐらい、175センチぐらい、痩せ型、うん、スカートの男に、私の写真を撮ってください。と声をかけられた。もう当たり前なんですよ、スカートは。
そこじゃないよってことかもしれないね。そうそうそう、もしかしたら。私ここ初めて来たんで、ちょっと Facebook にあげたいんで、はい、撮ってくださいみたいな。
ちょっと写真をお願いしますっていう。
だったらいいよね。
それはもう完全に OK ですよ。
ね、別に。それを断るのはちょっとこのおもてなし文化の日本にいるんでね、ダメですよね。旅行者のね。
多分だからこれはね、言われた方は突っ込んだと思いますよ。そこっていう。
そうね。
そういう驚きがね、文章から感じられる。
いいですね。この日常感がいいですね。はい。
7月27日、静岡県。午前7時頃、登校途中、男に、何部なの？身長、体重、ウエストを教えてくれ。と声をかけられた。細かい
ですね。いいね。何部っていう振りもいいですよね。いいですね。あ、柔道部か。じゃあね、大きいんだろうね。みたいな。じゃあ身長と体重とウエスト。
それ、つなぎってことですよね。だからその。
そうそうそう。だから、いいかなと思って
る。話のつなぎとしてね。
そう。自然だろうこれならみたいな。ウエストいらねえだろうって言って。で、ウエストを聞いてどうするんですかね。いや、ドキドキするんですかそれで。うわーみたいな。キュッと絞ってるね。
情報さえ手に入れば、あとは想像し放題っていうことですよね。
あ、いつでもどこでも、あなたは私の頭の中で、
生き続ける。
どんな、そうそう。どんな格好でもできますよ、みたいな。
しかも部活も分かってるからね。
あ、何部ね。はい。
部活動の様子まで想像できちゃう。
もう、あの、会わなくて大丈夫ですね。
そうね。もう二度と会わなければいいんですけどね。7月27日、静岡県、午後5時半頃、帰宅途中、自転車に乗った男に、制服はどこで買ったの？と声をかけられた。
ああ、興味ある
んだ。あとで俺も買うからって。
そ そうだね。
うん。多分そうでしょうね。
いくらだったみたいな。はい、おばさんは丁寧みたいな。採寸とか丁寧みたいな。おじさん結構ね、胸板厚いからね。
厚いから
ちゃんとしたの作ってもら
う。測ってほしいんだよ。
切れなくなっちゃう。そういうことかな。
女の子には興味はない。
そうそうそう。俺が切るから、みたいなね。
7月27日、福岡県。午後4時半ごろ、男子児童6人が遊んでいたところ、見知らぬ男から、仲良く遊べよと、10回以上叫ばれた。仲良く遊べよ仲良く遊べよ遊べよ仲良く遊べよ、うん、っていう。
すごいなぁ。
もうすごく仲良くしてほしい。
いや、なんかあったんでしょうね、やっぱ。仲良く遊べなかった俺っていう。
俺。
うん。
だこれはだから自分に言ってんだよね。
そう。あの時の俺。
俺に。
仲良く遊べよっていうことです。
7月28日、午後4時頃、自転車で通行中の女子児童らに対して、どこを見たい?と声をかけて下半身を露出した。
いいですね。
どんな答えをしようと行動は一個ですよね。
下半身だもんね。
ね、もうそこしかないですよね、これきっと。
でも、まあ、求められてると思ってるとかいいですよね。どこが見たいっていう、もう見たい前提のところがいいですね。
これだから、ライブで客を煽るみたいな感じですよ。
ああ、そうかそうかそうか。ね、まあ、ではもうちょい言ってあげばよかったですね。その、見えないところとか。どこが見たい?足の裏ですとか
さ。リクエストはね。
そう。はい、足の裏見せて、おじさんとか、
ね。リクエスト言ってれば、変なとこ見せられないで済んだ。
そう。膝の裏とかね。
7月28日、兵庫。午後7時18分頃、徒歩で帰宅中の女子生徒らに対して、後ろから近づき、銀行の番号と印鑑を持ってきてくれたら3万円あげる。と声をかけた。驚きの逆錬金術。
すごいね。
ダメだね。これ騙せると思ってるからすごいですよね。
まあ、でもほら、銀行口座に2万しか入ってなかったらさ。
はい。
お得じゃないですか。
お得ですよね。プラマイでね。
あれ損しちゃったみたいな、向こうとしてもね。
7月28日、北海道。午前5時半頃、歩道において不審者が目撃されました。男は年齢40歳後半ぐらい、身長175センチメートルぐらい、中肉、短髪、白いつば付きの帽子を着用した全裸の男。
いいですね。全裸に野球帽。
なんですかね。キノコっぽいですよね。
うん。まあ、やっぱり日差しを気にしてんでしょうね。熱中症とか。
熱中症は気になる。
うん、熱中症はやっぱこう、まずいよね。熱中症対策は万全。
万全。
万全。なんかいいっすよね、そのワンポイントが、ね。
ワンポイント。つくしっぽいかな。
つくし。出てきた感じ。
会えたっていう。
ぴょこっと出てきた感じ。
7月29日、大阪。5時5分頃。徒歩通行中の小学生の女の子に対して、路上で座っていた男が、お腹が痛い、ズボンの紐をほどいて、と声をかける事案が発生。
すごいね、その、脱がせろってこと
か。そう、ここまでだと前にもちょっとあったけど、体調不良を装って、痴漢をするようなタイプのやつがいたんですけど、はい、これ、不審者は、中高生風、色不明のジャージ、短パン。
本当に痛いじゃないですか。
これマジ痛そうだよね。
盲腸って可能性がありますよ、ね。なんかさ、通報するとこ間違ってる、
ね。間違ってるっぽい。これは、110番じゃないですよっていう。
救急車でいいじゃん。
ね
結果不審者だったらもうそれで、ね、いなくなるわけだから。
俺ちょっと119番してほしかったですね。かわ
い
そうですか。
おかしいよ、これは。
7月29日、兵庫県。午後4時50分頃。女子生徒は自転車で帰宅中、徒歩の男とすれ違ったところ、その男は事故の股間を執拗に触りながら西に歩き去った。この、ね、必要に触りながらっていうのはもういいですよね。
ものすごいこすってんじゃないですか。
ものすごい触ってたんだと思いますよ。遠目に見てもすげえっていう。
必要にっていうのはいいですね。何かに。
取り憑かれたように。
すごいね、それね。
ぐんぐん回ってたんでしょうね。7月29日、兵庫県。午後3時10分頃。公園内の水道で全裸になって水を浴び、その後服を着て北方向へ立ち去った男。
それはリアルに ですね。
これはまあ、
もう生活してる人ですね。はい。
まあ、ここは風呂なんでしょうね、きっとね。
お家がない人なんだけですからね。はい。
はい。
それはちょっと見守った方がいいです、
ね。税金払ってないと使っちゃいけないんですけど。
あ、ダメか。払ってるかもしれないじゃないですか。
そこだけはね。
なぜか納税だけは
そう、住民税だけは払ってるみたいなね。
すごいきっちりしてるみたいな。
ほらよ、使用料だっていうね。
そう。
7月29日、東京都、午後8時頃、
うん、
路上で児童が帰宅途中、男に、痴漢するなってどういうことですか？と声をかけられた。
すごいね、この。
すごいね。なんでそう言えるんだ、お前はっていう。
すごい切れてますね。
すごいよね、これ。これちょっと上半期ランクインですよね。
もう、俺の日常なのにってことですよね、例えばね。
もう人権侵害だぐらいの勢いです。
そうだよね。
これなんか、一時期の裸になって何が悪いみたいな話ですよね。
そういうことです、そういうことです。権利を主張してますよ、こちらで、ね。痴漢する権利を。
人には痴漢をする権利がある。
そう。え、それを問うかみたいな、そう。なんか、表現の自由とかと同じぐらい。
同じぐらい。
この人。
いやー、すごい男ですよ。
すごいな。
7月29日、鹿児島、午後5時45分頃、男子児童が自転車で帰宅途中、後ろから、走行してきた車が、男児の横で停車すると、男が運転席から大声で、怖かったら警察でも呼ぶんだな、と声をかけてきた。何ですかね。
そうするところですけど。
はい、まさにっていうね。
だから大したことしてないのに、
うん、
これで怖いだろう、思う、怖いと思うんじゃないのって思っちゃってるんじゃないですか。
ああ。
なんか、クラクション鳴らしたとかさ。
ああ、じゃあそういうヤンキーみたいな話ですかね。
どうだか、ビビったか、みたいな。
ああ、そういうことか。
小学生は一切気にしてないみたいな。相当なんか根性の座ったやつだったみたいな。
そうね。普通に冷静に警察に通報してるからね。
そう。
うん。どっちが小物だったかって話ですね。というわけでここまでお送りしてきましたけども。
はい。
やっぱ夏なんで、全裸系はちょっと相当多いですわ。
やっぱり。
正直なところ、
うん、
これまでの基準のさらに上を行く基準でカットしてます。はい。
それでも。
それでも。
まだまだいっぱいいる。
はい。
やっぱ暑さだ、気温だよね。
単純に全裸で歩いてるやつがザラにいるっていう状況ですよ、今。
あ、もうそんなのもうみんな気にしなくなっちゃうみたいな。
いやいやいやいや。
通報とかしないよ、ね。
まだそこまでラジカルになってないんで。
まあ、まだ、まだ。
はい。今、現代社会においてはバンバン通報が来てるんで、私の目にバンバン届いてるんですけど、バンバン放送してると3時間ぐらいになっちゃうんで、ガンガンカットしてるっていう状況ですよね。
ああ、そういうことか。
はい。それでもね、やっぱね、プラスワンアクション足してくるやつが多いんでね、どうしてもやっぱ取り上げなきゃいけないかなっていう気になるんですよね。
まあそうですよね、うん。みんなその可能性をね、全裸の可能性を広げてきますからね、
そう。ここから、このゼロの状態から一歩っていうね、前へ進もうっていう奴らが多いんですよ。
そう。
それが一番厄介なんです
ね。うん、まあでもこんだけ暑いとね、
うん、
確かにその脱ぐハードルが低くなっちゃうっていうか、
うん、
脱いじゃへんになっちゃうんじゃない？
もしかしたら罪は浅くなるかもしれないですよ。だから。
ああ、
うん、
こんだけ暑いんだからしょうがないよみたいな。
そうそう、もうこれはもう太陽が悪いねっていう。
まあまあまあ言ったじゃないですか、天気予報に何とか指標をつけろみたいな。
ああ、そんな話もありましたね。
だから今日の全裸指数みたいな。あるじゃないですか、今日は全裸ですね、やるならみたいな。今日は半裸ぐらいでとか、今日は着てなきゃダメよとか、や、なんか長袖とか半袖とか言ってる、なんかいるんですよ、お天気お姉さん。
はいはい。
だから一歩進めていただいて、
はい、
今日はもう40度近く行っちゃうから、もう、
はい、
半袖とか行ってないで、
はい。
全裸みたいな。ね、言っていただくと。全裸指数100みたいな。
それも街中全員裸ってことですよね。
そうです、そうです。そういう時代が来ますよ、こんなに暑いと。
そういうまとめ
着てる方がよっぽど変態ですよ。
ああ、ね。あ、なるほど、ね。
こんな暑いのに、みたいな。
そうなると我々あの取り上げるものがなくなっちゃうんで、ね、
だから洋服を着てる人がいましたみたいな。
ましたね、逆方向
で、ね。みたいな。そう。重ね着みたいな。
もう将来的にそんなにかねないぐらいの暑い日々が続くっていうことですよね。
そう。
だ今年だから、観測史上最大に暑いんじゃないかみたいな話が出てるじゃないですか。
言われてます、言われてます。
ことはもう、観測史上最大に不審者も多い可能性がある。
そうですね。
はい。
もう、乗り切らないじゃないですか、その、なんとかメール。パンクするんじゃないですか、なんか。サーバーが落ちるとか。
サーバー落ちるぐらいのね。
もうゾンビのようにみんな出てるみたいな。
ね。
ウォーキングデッドみたいになって。
そうならないことを祈りつつ。
はい。
ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
さよなら。
さよなら。